こんにちは、遠藤和樹です。向井蘭の社長は労働法をこう使え。向井先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということで今日も早速行きたいと思いますが、今日もですね、
はい、
上海と日本からの放送ということになりますので、微妙なコンマ秒の時差がありますので、ちょっとそちらもご了承いただきながらお聞きいただけたらと思います。
はい、
こういうわけなんですが、向井先生、今日はちょっと大事なね、大きな改正があるかもしれないという話になるので、はい、ちょっとテーマをお願いできますでしょうか。
はい、ですね、労働基準法改正に向けた報告書案を厚生労働省のある研究会がまとめたと、こういう内容をちょっと取り上げたいと思います。
この話はもうニュースとかメディアでも出ているような話になるんですか？
そうですね。2024年のですね、12月24日に報道されまして、専門家で構成される厚生労働省の中のですね、労働基準法制研究会っていう、まあそういう集まりがあって、はい、学者の先生が主体なんですけども、まあ、働き方改革法が施行されてもう5年が経つので、さらなる、まあ、時代に合わせた労基法を改正しようということで、まあ、そういう研究報告書案が出たということになります。
全く素人でして、報告書案が出たということは何を意味するというふうに受け止めるんですかね。
そうですよね。ですね、研究会から次に終わると、労働政策審議会っていうものに移るんですよ。
研究会から労働審議会。
労働政策審議会。
はい。
はい。これは学者、会社側、労働組合側の3者が集まって、で、法律の原案を作る作業をするんです。
はい、はい、はい。
はい。研究会が終わると、いよいよ法律を作る段階にこれから入りますよという、そういう話になるんですね。
あ、じゃあその研究会での報告書案をベースにして法律が作られるので、そこの内容が今後、こう、かなり盛り込まれてくるだろうというふうに。
そうなんです。はい。ですので、2026年には労基法が改正されるんじゃないかっていう噂があって、
はい、
2025年には今回のこの報告書案をもとに議論されて、で、国会に提出されるんじゃないかなと言われてます。
そうすると、もう意外とすぐか。
意外とすぐですね。あと1年ぐらいで法律になっちゃう可能性があるってことですね。
となると確定ではないですが、その報告書案の中の押さえるべきポイントを向井先生がちょっとこう要約しながら教えていただけるということですかね。
そうですね。はい。チャット GPT 様に、
はい、
ちょっと、はい、何十ページもありまして、
はいはいはい、
これなかなかねまとめんの大変なんですけど、チャットGPT さんに頼むと1分ぐらいかな、1分ぐらい2分ぐらいで、はい、要約していただきました。はい、
をさらに編集かけた向井先生のお話が聞けるということですけども。
そうですね、もちろん内容は読んだんですけど、編集をちょっとしていただいて。
これでも争点は相当あるんで、はい、下手すると次回ちょっと分けてやるような感じになりますかね。
そうですね。一回じゃちょっと終わらないかなと思いますね。
大きな、もう行きましょうか。ポイントをどのあたりからなんか押さえておくべき？
はい。大きなポイントは、やっぱり労基法が現代社会についていけてないんじゃないかっていう問題意識があるんですね。
へぇー。へぇー。
はい。はい。働く人って言っても、昔と違って、で、フリーランスで働く人も増えてますし、
うんうん、
兼業副業ですね。例えば、遠藤さんのお仕事って、20年前なかったじゃないかな。
確かにないかも。
ね、ラジオ放送局の、何ですか、 リスクジョッキーみたいな人いましたけど、
確か
あの、インターネットポッドキャストなんですかね。DJ じゃなく、ファシリテーターじゃなく。
最近、ポッドキャスターっていう言い方がね、主流にな
って。ポッドキャスターって何ですか？何ですかそれ。
今結構、この言葉は、かなり普通になってきてるみたいですよ。
ええー。
YouTuber
なら。知らなかった。ポッドキャスターだって。
まあ、存在し得ないですし、コンテンツ制作とかも、多分、いわゆる制作会社とかがやってたとかって感じですもんね。
ですよね。もう本当、じゃあなんか動画撮りますか、スタジオ使いますかみたいな、そんな感じですよね。DVD に焼きますかみたいな。
はいはい、そうですよね。
ね、専用のスタジオ行って。
うんうんうん。
いやいや、今は、もうまあ、遠藤さんみたいにフリーで、でいろんな人の番組、ね、こう、司会して、で、いろんなプロデュースしたり、そんな人、いなかったですよね。まあ、芸能界でいたかもしれないけど、いないですよね。
どっちかというと、いかがわしい人というふうにくくられる。ね、あいつ何してんだみたいな。
まあ、何やってるんだろうね、みたいなね。そういう人の一種ではあるんですけど。
そうですね。自覚は、少なくとも、現状の働き方にこの法規制が合ってないと。
そう、合ってないんですね。合ってないのはもう間違いないですよ。で、デジタル技術、まあ今日の、この収録も、海外とやり取りして、で、それを全世界に発信できるって、もうドラえもんの世界でしたからね、20年前。20年前はまあ、でもあれか、20年前だったらあり得たけど、でまあ30年前はドラえもんの世界ですよね。それができるようになったりして、あと少子高齢化ですね。少子高齢化も、まあやっぱいろんな課題をもたらしてるって言われていて、じゃあ働き方に合わせて労基法も変わんないといけないねっていうのが、まあ問題意識にあります。はい。あとは、コミュニケーションが不足してるっていう問題意識があって、要は労働組合って今ほとんどの会社にないんですよ。組織率 14%、15% ぐらいまで下がっちゃって、8割、9割の方はもう労働組合とは関係ないんですね、働いてる人の。
昔、当たり前だった頃ってどのぐらいの比率だったんですか？
当たり前、まあ、それこそ、昭和の、40年、50年だったら、50%、60% 間違いなく言ってたと思いますね。
こんな減ってるんですね。
あ、もうめちゃくちゃ減ってます。はい。
はいはいはい。
そう。それで、コミュニケーションが退職代行とか、まあ、いろんな問題があるんですけど、コミュニケーションが、はい、まあ、取れてないんじゃないかっていうね、まあ、そういう問題意識なんですね、この、研究会。
っていうことですか。
あ、労使間の、おっしゃる通り、労使間のコミュニケーションが取れてない。いうことで、じゃあ、やっぱりこう、働く人の心身の健康を維持して、希望する働き方を実現できる法制度を検討すると。こういうのが目的なようです。ただ、不満がありまして、会社の発展っていう、そういう視点は全くないですね。企業の発展とか、何ですか？そういう、こう、使用者側の視点は、まあ、仕方ないんだけど、全くないですね。
社長は労働法、こう使えという番組からするとね、そこは一つの大きな問題になりますよね。
問題ですね。まあ、ほんと労働者保護ばっかりで、いやー、大丈夫なのかなっていうのは、これ読んでて思います。
いや、はい、大きな方向としては、また、よりさらに、経営がしにくくなるような環境になるかなという法規制。
そう。いやー、良かれと思ってやってんだろうけど、どんどん日本が沈むような、まあそういう気もしないではない内容にはなってますね。
前回の話でその話を聞くと、ちょっと部分に入っていくのが怖いですね。
怖いですね。はい。
そう言いながら。
怖いですね。はい。で、まずですね、労働者って何かっていうのが、もう通用しなくなりつつあるという問題意識があります。はい。一つは、 例えば、ウーバーイーツの配達員の人って、あれは、労基法の労働者なんですかっていうと、微妙なんですよ、実は。で、普通、働く人って、上司なり、社長の言うことを聞かないといけないじゃないですか。
はいはいはい。
ウーバーイーツの配達員の人って、スマホのアプリの言うこと聞いてんですね。
指示命令権、スマホみたいな。
はい。遠藤さん、ウーバーイーツ頼んだことありますか？
もちろんあります。
僕ね、実は日本でないんですよ。
はいはいはい。
だけど中国でよく頼んでんですよ。アリババ系とテンセント系の業者があって、めちゃくちゃ競争してんですけど、もう本当に気の毒。
どういうことですか？
あのですね、要は、私は今ここにいますって、お客さん向けの画面に、配達員がどこにいるかが、地図上に出てくるんですよ。
あ、ユーザーあるんですかね。
そう。ちょっとUber Eatsわかんないですけど、中国の場合結構露骨で、私は今ここにいますって画面に出るんですよ。
うん。
で、配達先の食堂まで、その、食堂ですね。提供先の食堂まで、と5分ですとか。こう、もうゲーム感覚なんですよ。
ああ、でもUber Eatsも出ますよ。
あ、出ます。同じだ。それで、中国の場合すごくって、もう遅刻したら安くなるんですよ。食べ物の値段が。
ちょっとそこの仕組み見てないな。そんなことなったことないですけど。
いやいや、僕もないんだけど、何時何分まで配達しないと、半額になるのかな確か、
うんうん。
半額になるとか、まあそういうすごい厳しい仕組みなんですね。
はい。
で、アプリがバンバンバンバン仕事振ってくるわけですよ。
うん。
それを拒否はできるんだけど、アプリの言うこと聞いて、もう毎日必死に働いてるわけですよ。
なるほど。
で、それって、労基法は想定してないから。
確かに。
で、確かに人間が指示してないし、仕事も断れるんだけど、全体として見ると、もうかなり過酷な仕事で、労働者以上に、なんだろう、支配されてるっていうか。そういう働き方じゃないですか。
恐ろしいほどの管理システムに制御されてる働き方ですもんね。
そうですよね。それが全く今の労基法は想定してないんで、どうすんのっていう話になってて。で、実は昭和60年度ですね、昭和60年研究会報告っていうのがありまして、それの研究会の内容が今、労働者かどうか、労基法を適用するかどうかの基準になってるんですね。
じゃあ、我々の労働者という概念のベースは40年前なんですね。
そうなんです。昭和60年だから、まさに40年前ですよね。40年前で止まってて、いや、それはもう見直さないとダメでしょっていうのがまず第一点ですね。
なるほど、はい。労働者の定義を見直さなきゃいけないフェーズに来てるってことですか？
そうです。
これまたまた結構大きな話ですね。
めちゃくちゃ大きい話ですよ。で、今出てる、ちょっと厳しい話はですね、どういうふうなことを今、政府は研究会は考えてるかっていうと、要は、今まで総合判断だったんですよ。トータルで考えようよ、みたいな。全体で見ようよ、みたいな。でも全体で見るって分かんないじゃないですか、なおさら。全体を通して総合的に判断するとか好きなんですけど、分かんないじゃないですか、普通の一般の人からしたら。
何が全体かが分かんないですからね。
分かんないですよね。だから、今の、この、ヨーロッパの制度真似して、1個か2個、労働者側が証明したら、もう、労基法適用できることにして、で、会社側が、いやいや、この人労働者じゃないっていっぱい証明しないと、有罪の推定みたいにして、覆せなくするようにするっていう考え方が、今提唱されてるんですよ。なんとか方式って言うんですけど。 あ、じゃあ意味わかります？
労働者になるためのチェックボックスみたいなのがあって、これにいくつか試したらもうあなたは労働者ってことにしますっていう。
そうそうそう、チェックボックスのうちの2個とか、2個ぐらい、あの重要なやつ2個ぐらいチェックついたら、あなたは最低賃金ももらえるし、社会保険にも入れるし、みたいな。そういう、こう、チェックボックス作って、で、会社は、チェックボックスついちゃったら、もうあなた有罪推定受けてるから、労働者を使ってないって言ったら、あなたが証明しなさいよ、みたいな。
はぁ。
それが今ね、ちょっと提唱されて。
労働者定義になってくるわけですね。
それは揉め事増えますよね。そうなんですよ。はい。あと、まあ、あれまだ時間あります？
いや、もう一旦このあたりで次回に行きましょうかというところ。
全然終わってない。
あ、全然終わってないですか？
全然終わってないですね。いやー、これやっぱ大変ですね。これね。これ大変な作業ですね。
今日ここまで大枠で話せたことは、労働基準がそもそも現状の働き方に合ってないということと、
合ってない、
その俺かというこの社会情勢にも合ってない。
合ってない。
価値観のコミュニケーションの欠如が明確に問題視されているっていうこの問題提起があった中で、はい、まず一つですよね。労働者の定義の見直しがされるんだけども、はい、まあ、簡単に言えばチェックボックス形式になりそうだぞと。
そうですね、簡単に言うとね。はい。
いうようなところが今日までですが、じゃあ次回はここから、また具体的
な、ね。ここから、具体的な話いくつかして、ちょっと全体図をまとめたいと思います。はい。
なんだが、とにかく経営がしにくそうな環境になりそうな匂いがプンプンしますけど。
そうですね。はい。
ああ。まあでも、ああとか言ってる場合じゃないですね。一旦
は。ああって言ってる場合じゃないですね。はい。はい。
来週また楽しみにしていただいてください。終わりましょう。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では向井蘭への質問を受け付けております。ウェブ検索で向井ロームネットと入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス、その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。たくさんのご応募お待ちしております。